ほら
さあさあさあ
さあさあさあ
さあさあさあ対面でございます。今日はさあどこでしょう。ここはどこですか。ここは
なんとここはジャパン。
ジャパン関西エアポート。
関西エアポートになんと、マトン改めミトンちゃん。
そう
やった。いや、そうやで。え、もう一回移動する。
全然いい、全然いいです。
今思い出したと。ミトンちゃんが
ミトンです。
なんと迎えに来てくれましてですね。
はい、今日ジョイフルというファミリーレストランで、
ジョイフルというファミレスに初めて来ました。イエイ
イエイ。帰国後初日本食。
真夜中にハンバーグを食らうの会。ハンバーグを注文して
今待っている途中です。ドリンクバーを飲んで。まずはでももう旅の思い出総集編ということで。
総集編
多分今まだちょっと思考停止状態かもしれませんけど。
そうなの。本当に
台湾から1週間帰るの早めたのかな。
そう、台湾ちょっといろいろ事情がありまして、本当はもうちょっといる予定が1週間早まって帰ってきました。3ヶ月半ちょっと旅をして、EU って3ヶ月しか入れないんで、で、まあ、EU、まあ、スペインが一応メインだったんだけど、マックス3ヶ月、で、遠いじゃないですか、スペインって、だから、まあ、どっか寄りたいっていうことで、行きはトルコ、帰りは台湾に寄って帰ってくるっていう感じに、したって感じかな。で、まあ、スペインとポルトガルに行って、まあ、巡礼もして。
え、ノープランだったってこと？スペインとか結構。
結構ノープラン。でおぼろげに、まあ、巡礼はしようっていうのと、まあ、結果として今回は地元の、民族の踊りみたいな、
ね、前言ってた。
あ、そうそうそうそう。
あれは
それ
なかなか濃そうな。
そうそうそう、そういうところに行ってみたいみたいな、前はその帽子を作るっていうのを習ったんだけど、今回ちょっと帽子の先生忙しいってことに復習したかったけどできなかったんだけど、そうだからなんかちょっとこのガリシアの民族的なものを、もうちょっとこうローカルなものを見たいみたいな。
へえ、めちゃくちゃローカルな踊り。
あ、そうそうそうそう。であ
、近づいてきたやつが。
すごい、何これ、ロボットなんですけど、いつ撮ったらいいの。
ロボットがちょっと微妙に遠いな。
これも撮っていいの。すごい、
ハンバーグ来ました。
去ってった。
あ、去ってった。
すごくない、こんなんやってん日本だけやで。
猫型ロボットがやってて、
こんなん見たことないで、
海外で。最近ね、結構ね、ファミレスが導入しています
。すごいよね。スペインとか絶対ないよ、これ。
めっちゃ大喜びやろね、海外から来た人も。
クリアの。
いただきまーす。
ほんまにドラえもんみたいな感じやもん。いただきまーす。
いただきまーす。日本食。
日本食なの、これ。
初の。ハンバーグってどうなんですか、日本食。
ハンバーグって日本食なの。
あ、そうなんだ、ね。
ハンバーガーは、英語じゃないですか。
はい。
ハンバーグ。
ハンバーグもまあ、
ハンバーグ
日本語ではなさそうですが。
え、でもハンバーグって多分和製英語だと思う。
あ、そっか。ハンバーグ。
ハンバーガーはあるんだけど、
バーグ止め、
ハンバーグはなくて、スペインとかにも、
はいはい、
でもさ、ハンバーガーってさ、スペイン語でハンブルゲッサって言うんだよ、ハンブルゲッサって面白くない？
ハンブルゲッサ、え、スペイン語で？
スペイン語で
ハンブルゲッサ。
これのなんか似たようなやつはトルコとか、これ美味しいよね、ハンバーグ。
ハンバーグに、
釣り食べております。
関空の橋の夜景は綺麗でした。
ね、行きたくなるよね、またね、
行きたくなる、ね、なんかちょっとここに来るだけでもちょっと旅行気分を味わえる感じでした。
でもね、台湾はね、ほんと2時間、2時間半で着くし、
近いね。
私20年ぶりに行ったわけ、台湾は。そしたらね、なんか前の記憶全然ないんだけど、もうなんか日本 語がもういっぱい書かれてるし、まあ、日本語通じるのも多いし、うんうんうん、まあ、とにかくご飯も美味しいし、うんうん、日本の人ねめちゃくちゃいっぱい来てくれ
た、うんうん、台湾ってまあいろいろね昔の戦争のこともあって日本語喋れる人とかもお年寄りの方にいたりとか、
そうだね、お年寄りだと喋れる方多いね、
うんうんうん、また行きたいな。最後ね、じゃああのゲストハウス、前回ラジオしてたあのラジオ、ゲストハウスに最後まで泊まってた感じ？
結局ね、移動せずね。
うんうんうん、
沈没気味だよね、もはや。いっぱいいたよ、そういう人。なんかね、梅雨で、うん、なんか最初の1日2日目はすっごい暑くて、うん、もう夏日みたいな、晴れてたから、
うんうん、
でもそっからね、うん、もうずっと雨だったわけ、
うん、
でもなんか雨だからまあ、そんな暑くもなく、
うん、
それはそれで良かったんだけど、
うん、
宿にも断るごとに帰るみたいな、うん、めちゃくちゃいいホテルっていうか宿でしたね、うんうん、あのドミトリーですけど、
ドミトリーで1泊いくらぐらい？
安かったよ、2500円ぐらいかな、
うんうん
うん、
台湾だったらね、
もうバルセロナだったら、
うんうん、
ドミトリーでも30ユーロ以下はなくて、うん、最近は、
へ
っていう友達が言ってて、
うん、
30ユーロって言ったら日本円で言ったら5500円ぐらい、
うん、ドミトリーで、
そうそう、最近はね、
うんうん、
もうやっぱりもう
オーバーツーリズムって言ったもんね、
まあ巡礼の巡礼宿は全然安いですけど、
うん、巡礼行ってみたいわ、伊達ちゃんと入れ替わりで、
ね、私ね、
うん、
来年の
うん、
5月、
うん、
ツアーやりたい、ツアーやります、
企画側ね、
うん、だから、うん、行きたい人募集、
お
一応私が今んとこ考えてるのは、うん、ポルトガルのポルト発着みたいな感じで、
うん、
ポルトガルも寄れちゃうみたいな、でポルトガルのバランサっていう町から100キロだけ歩く、5日間で歩けちゃうみたいなやつをやります。
そのコースもあるってこと？もともと
ある、めっちゃ人気、
これぐらいで、ね、達成できたらいいよね、
うん、なんかやっぱりもっと長いやつももちろんね、やりたい人 やったらいいと思うけど、
うん、
本当に1週間弱だけでもすごい、
うん、
気分転換になるし、う
ん、やっぱちょっとね、2週間とか1ヶ月いないととかだと
なかなか難しい、
ね、難しい
か、うん、から、まあ、1週間くらいだと、うん、まあ、前後に例えばバルセロナとかなんかいろいろ観光を寄りたい人は寄ったりもできるし、
うん、
まあ、行きやすいかな。
さてさて、どうですか、まずじゃあ日本に帰ってきてこれからしたいこととか。
うどん食べたい。
ああ、うどん食べたいって思ってた。
温泉行きたい。
温泉行きたい。台湾では入らなかった？
入ってない。台湾もあるって言ってた。
うんうん、3ヶ月半ぶりか。でもこれから日本にじゃあ定住する感じですかね。うん、
まあそうだね、一応、
うんうん。まあでも時々こう旅は続ける感じ。
旅は続けるけど、
ね、
まあ去年みたいにそのすごい長く、
うんうん、
っていう感じではないかもしれない、しばらく。うん、マトンちゃんは世界一周旅行はいつ頃企画してるの？
私、うんうん、はまだ全然決まってなくて、行く行く詐欺みたいな感じなんですけど、なんか行こうと思ってなんか生活してたら常に世界一周の旅の準備中って思って生きてたら楽しいなと思って。
何人か世界一周行ったことある人は会ったことあるけど、
うん、
ちなみに私はやったことないけど、
うん、
なんかあのワンワールドっていうチケットで行く人多いよね、
うんうん、私もその世界一周航空券で行こうかなと思ってるんだけど、
うんうん、それはどういう仕組みだかあんま分かってないけど、何箇所か寄れる、
うんうんうん、
有効期限が1年だかなんかあるみたいな感じなのかな。
そうそう、普通でまあ1回日本に帰るとかも、まあ、決められる。で最初になんかプランを決めないといけないから、うん、こうどっち回りとか、そ
う基本大陸は全部行けちゃうみたいな感じなのかな、うん、アメリカ、うんうん、南アメリカ、うん、まあユーラシア大陸、アフリカとかあるやんか。
大方ね、大方ね、うん、なんか全部は回れないといけないけど、うん、
それを着物で、しかも、
うん、とりあえずなんか7月にベトナムに行くことになった。両親の解除みたいな。
ご両親も海外旅行好きだよね。
好き。
なんかよく行ってるイメージあるわ。うん、そうよね。元気だよね。
私が行くと大体いつもブッキングドットコムで部屋をちょっと取って、ね、途中で行き先を変えたりとか、結構自由な感じで旅をするから、割と親も楽みたいで連れてってみたいな。最初なんか HIS のツアーがなんかテレビで CM やってて、うん、なんか電話1本で予約できますみたいな、
うん、
6日間ハノイとなんか3都市周遊16万円とか出てて、
うん、
そこ親が電話してて、
うん、
でも結局うちの母が車椅子も使いながらこう旅をするから、
うん、
ちょっとそれが難しいって言われて、
うん、
ツアーってそのみんなと一緒の時間で出発時間とか変えられへんからさ、
うん、
不安があるからっていうことで断られて、
うん、
でもいっぱい自分たちでじゃあ行こうって言って、
う
ん、なんか旅するとか言ってたらその後またなんか旅のお誘いとかがさ、旅をしようっていう話があれば一緒に行ったりとかで、まあ、ちょっとまとまっていざ本当世界中行こうっていうタイミングは多分突然決めると思うけど、まあ、なんか全然まだ決まってるわけではないってい う、
うん、いいね。でもね、なんかアジアの南国が呼んでるね。ベトナムに、宮古島に、
うん、
福岡も行ったし、ね、
福岡も行ったし、
ね、なんか南が呼んでるね。
南やったら、ね、今のところね、
うん、
もうおあのでも湯に塩湖、
うん、
行こうっていう話もなんかちょっとしてたから、
うん、だいぶ遠くない？
遠いね。
あ、南だけど。
もうそれはなんかそこだけ行って帰ってくるより世界一周で行きたいね。そうじゃない
。やっぱ南米って言ったらやっぱり、うん、ある程度日にちがいるってみんな言うよね、
うん、
それもあって行ってないんだけど、
うんうんうん、
南米いつか、いつかってでも危険だよね。いつかって言うと大体行かないからな。行ったらめっちゃハマるんやろな。メキシコとかも面白そうやし、
まあ、中米か。とりあえずさ、でも着物で世界一周の関係、まあ、旅をするブログを立ち上げて、なんかノートとかもちょっと書いていこうとか思って、なんか書き出したらさ、すごいいっぱい調べ物とかしてさ、なんかめっちゃ賢くなったよ、着物について。
あ、着物について、
うん、なんかね、男物の着物、
うん、
なんかこの間ちょっと1回来て、で歩いたらすごいなんかいろいろ疑問が湧いてきて、なんで男物ってこんなに地味な色で形もあんまりこうなんか遊びがないというか、女の人は脇が開いてて帯が広くてとかいろいろあったけど、男の人ってなんでこの地味なデザインで我慢してたんかなって思ってふと、そのようになんか中に着る襦袢はめっちゃ派手やったりとかさ、で羽織も裏が派手やったりするけど、
粋やな、
うん、まあ、それが粋とされてるけど、でも中にはもっと目立つ格好で街歩きたいと思う人がいてもおかしくないよなと思ってて、
うん、
でなんかいろいろ調べてたら、うん、贅沢禁止っていう法令があって、
うん、
それでみんな3色のネズミ色と茶色と藍色しか着たらあかんっていう、
ね、それいつ頃？
江戸時代。
うーん、
それでみんなその理不尽な拘束みたいなのを守るために。
女性は良かったの？
いや、女性も子供も全員やって。
江戸時代のいつ頃？
江戸時代のなんか初期って、と厳密には何回も出されてて、いろんな形で、だから中期ぐらいまでは割と緩かったらしいけど、守れよみたいな、贅沢するなみたいな、 でもなんか中下以降からはめちゃくちゃ厳しくなって、うん、投獄されたり全財産没収されたりとか大変だったらしくて、めっちゃみんな地味な格好をさせられたらしい、うん、
そうなんだね。だから町人的な、
そうそう、町人と職人と
方はそういう花魁のイメージとかがあるからさ、
うんうんうん、
すごい派手な着物のイメージあるけど、その
花魁もだから絹は着たらあかんとか、地味な金糸、金糸、金の糸とかそういう糸は禁止とか。
なんでそのそもそも理由は、
うん、一番最初の理由はそれも調べたのが、なら士農工商ってあるやん、
うん、
士農工商って武士が一番上や、
うん、
で商人が一番下、うん、でも商人が一番下やのに、うん、商人がめっちゃ金持ちになって、
確かに
江戸時代すごい太平のようになったらさ、うん、どんどんみんなお金稼いで億万長者とか出てくれて、
うん、
で武士は固定給やってるって、
うん、
だから、うん、あしっかりした、まあ、立派な格好かもしれないけど、町人の方が、うん、あの見た目が立派に見えるみたいな逆転現象が起きて、
越後屋的な感じや
った。そうそうそう。で、もう幕府が慌てて、うん、身分制度を維持するために、で武士の威厳をプライドを保つために贅沢をするなっていう遅れを出して、
なるほど、
縛ったっていう、そんなんとかを調べてて、めっちゃ面白いと思って、着物でなんかさ、なんかしようと思うとさ、その歴史を調べていくとさ、なんかどんどんこう深みにはまっていって、
うん、じゃあ今派手だなと思う着物は、
うん、
江戸時代より後に作られたもの、
そうそう、今派手やなと思ってる女性物の着物とかは、
うん、
カラフルな着物とかは、うん、江戸時代が終わって明治になってから男性たちは割とスーツに移行していったから、うん、まあ、着物着てる人もいたけど結構スーツがすごい大半なって、洋服に一気に進んでって、
うん、
で女の人たちは結構着物、派手な着物とかさ着ていったりとかして、そこで花開いたみたいな、
うーん、じゃあ女性の方が着物のまま居続ける人が多かったってことかな、
そういうことをね、
明治以降も、
うんうんうん、
なんか大正ロマンの感じ可愛いもんね、あの着物とかも、
うん、そう、名船とかね、なんか、うん、なんでも、でも私はなんかすごい男の人でもさ派手な着物とか着る人いなかったのかなってすごい思ってて、
うん、確かにイメージないかも、
うん、まあ、そういう人たちはいわゆる好き物とか言われたりしてたらしいよ、聞いたことあるし、なんか好き物
とか、確かに、なんかちょっと、
うん、
時代劇で見る男の人で、
うん、
ちょっと崩してきてるような人ってそういう感じのイメージあるよね、うんうん、
なんか江戸時代にその崩してきてたのはなんか浪人とか幕府側についてブイブイ言わせてるチンピラみたいなやつをやっつけていく町やっこっていうのがいて、その人はめっちゃかっこいい着方をしてたらしい、なんか下着は取り締まりがなかった時代、 裏側その長襦袢、
うん、
着物の下に着るやつをめっちゃ豪華な絹にして、
うん、
赤いやつを着て、で肩を外してきたりとか、
うん、
なんか裾をまくり上げて、お尻ぐらいまでまくり上げて、下着を見せまくったりとか、なんかみんなすごいしてたみたいな、なんかね、めっちゃ面白いな、ネズミ色と茶色を100色ぐらい作って
面白いね、
うん、なんか洋服よりなんか洋服がだんだん物足りなくなってきた、なんか着物の方が部品が多い分大変やなって思われがちやけどさ、なんか着物を着ること自体がアトラクションなんやなって最近思ってさ、なんかそう考えたらすごい、
うん、疲れない、着物で一日過ごしたりして
一日いると、
うん、
まあ、それはもうなんかチョコザップやと思って、それを楽しむみたいな、まあでも楽な着付けをね、
教えてほしい、着物をね、やっぱり 次行くときは私も、もうちょっと着物、ね、やっぱ喜ばれるよね、着物ってね、うん、
言ってたもんね、羽織で歩いてたらね、うんうん、侍って
だから、
侍
もうちょっと着物、うん、着れたらいいなとは思ったね。
着てる人結構でも最近増えてきてるのかな、なんかインスタ見てると着物のインスタばっかり上がっててるから、私が見てるからかな。
いいよね、民族衣装だもんね、日本の。
ラテちゃんもさ、インスタでさ、よくアンティークのやつ発信してるからさ、アンティークが上がってくるの。
うん、そうだね、うん、あんま見ないんだけど、私は。
そう、
あの、でも巡礼の、いろんな国の人が巡礼してるやつとか。
スペインじゃなくていろんな国の巡礼コースがあるってこと？
じゃなくてスペイン巡礼を世界各国の人が巡礼してインスタに上げたやつとかが私のあれには上がってきたりするから、あ、こんな人も歩いてんねんなみたいなのを見たりはする
か。そういうジャンルがむしろ確立されてるぐらいの感じだかな。
でも着物の発信いいんじゃない？なんか英語とかもつけたらいいんじゃない？海外の人とかすごい、見てくれそう、すごいよね、突き詰めるタイプだね。そうやって思った
の。どんどんさ、なんか広がっていくよね。リュックサックで着物で旅しようと思って、今度のベトナムツアーはテーマはリュックサックを背負って、スニーカーで靴で旅しようと思って。
そう、確かに靴はちょっと大変だもんね、出たとか。ちょっとバックパックの方が移動しやすいからね、結局、
ね、
ガラガラの人の方がよっぽど多いんだけど海外も、もちろん長期旅行者以外は、長期旅行者とか巡礼者以外はバックパックじゃなくてスーツケースなんだけど、もちろん、身軽でいいよね、バックパックだと。と言いつつ私はすんごいバカでかいスーツケース持ってるよね、いつも
20キロでしたね、でもスーツケースさ、あれくらいの大きい、高さ1メートルぐらい、
ちょっとある、
あれぐらいのスーツケースをさ、両手に抱えてるってない？両手で押してる、あれは1人で2つ分の荷物を預けるってこと？
でも1回やった、前スペインに、1年前に行った時はもう1年間行くって予定だったから、2つのスーツケース持ってった、それは航空会社の規定によるんだけど、個数じゃなくてキロで規定を決めてるとこだったから、そこでなんか何航空やったか、その時まだ全然1年前だから中東もそんなに大丈夫で、カタール航空だったと思うけど、はなんか40キロぐらい預け荷物いけるやつだったから、これがいいなと思って選んで
40キロ持ってったん。
あ、そんなに持ってってないけど、個数は何個でもいいみたいなことが書いてあったから、スーツケース2つにいたね、その時はね。まあ、ちょっと1年となってね、やっぱりいろいろ持ってきたいものも。
そうね、
でもね、結局バックパックは最強だよ。やっぱりパッとなんかね、これ人生にも言えるけどさ、自分が背負う荷物と、フットワークは比例するから、やっぱり単純に比例するじゃん、やっぱ荷物あるしなで諦めるポイントってすごい多いから、バックパックだけだとさっきマントンちゃん言ってたみたいに、あ、やっぱりここやめてこっちなんか面白そうなので行っちゃおうみたいなのがよりできるよね。
身軽にね、
できる、本当に。やっぱスーツケース1個増えるだけで、これ移動大丈夫かなとか、これあそこエレベーターとかエスカレーターあるかなとか、
結構考えることが増える。
結構考える、やっぱりバックパック最強やね。
よっしゃ。
でもなんかどんどん荷物増えてってさ、もう欧米人とかバックパック
多いよね、
トラベラーみたいな人多いけどさ、なんか信じられへんぐらいでっかいバックパックさ巨人が巨人背負うみたいな感じになってさあとなんかカバンからさ、もう靴やらないやらもうさ
油かけてんもんね、
で寝袋とかさ、もうすっごいことになってさ、マジでもう
何やろ、キャンピングカーみたいな、
すごいことになってる人とかもいて、世界一周ってだってやっぱ1年ぐらい行くの？
え、世界一周はそうよね、それ
か。で、ってなると最後の方がね、結構どえらいことになる。着物もさ、だってそれ1着じゃなくてさ、
そうなの、
何着かは持っていく、
だからどんな風に持っていくか、持っていって向こうでなんか人にプレゼントとかまで考えてたけど、実際なんか
12人一重みたいな
一人でね、12人一重着ていって
12人一重着ていくしかない、
そうね、そうそうそう、だから荷物で検査で引っかからないっていうか、荷物でちょっと重量取られないようにするみたいな。
12人一重だったらいけるよね、いけるよね。これは昔ながらの日本の民族衣装だぞとか言って
確かにね、え、でも服、確かに洋服でもそうでしょ、別に重ね着しててもそれで
それで乗り切る人多いよね。
そう、でも
全部着るみたいな。
ジャケットとかはでも脱がされるよね、確か。
え、だけどその荷物 の、うん、あの重さ測るときには全部着とけば、
うん、あ、そっかそっかそっか、あの安全検査っていうか、あ、
そうそう、その時は全部脱がなきゃいけないけど、別にその時は重さ測ってないから。
あ、確かに
厚着の人だな中二人へ
確かに確かに、ジャケット、
あの荷物の混乱すごい混み合ってんのに、いつもあそこですごいさ、はんなり脱ぐみたいな、はんなり脱いで、
羽織かなんかを脱いで、下はなんか紐で一つですよみたいな縛っといて一つですよみたいな感じ。
これあのここだけあるよね、そういうつけ襟ファッションみたいな。
つけ襟ファッション、いや、これ襟です、ただの襟です、
一枚です、一枚です、
肉襦袢です、あとは
あ、すごい日本人ギャグ、肉襦袢ですわかるかな、向こうの人
わからん
肉襦袢ギャグ、
肉襦袢ギャグ、
これ肉襦袢ですか、
ファッティファッティっていうしかないじゃん
いや、だからそういうのも全部 YouTube とかでね、あそこで撮ったら怒られちゃうけど
確かに、
後で報告してほしいよね、ライブとか。
なんかもう入国拒否されるかもしれない、
なんか捕まるとこもちょっとこっちへ、別室へ、別室へどうぞ、
十二人一重詐欺とか言われて
何詐欺、なんかそ の, ここここに何か入れてんじゃないかとか疑われて、
そうね、確かに、
何か危ない何かを運んでる、よくなんかあるじゃん、仏像に何か入れて運ぶとかさ、よく聞くじゃん、十二人一重の間に
こうやってシャシャシャシャ
って何か入れてんじゃないかとか疑われて、すごい旅になりそうだね、
すごい旅でもその十二人一重まで行かなくてもちょっと重ね着はありやな、
重ね着はね、よく聞く、私も今日は結構覚悟してギリギリ OK だったから良かったけど、うんうんうん、なんか言われたら全部着ようとは思ってた。
なるほど、うん、みんなのそういうテクニックとか聞きたいな、
なんか絶対旅人のすごい、うんうん、いいテクニックとかあるよね、うんうん、
そういうのはあれ、日本人宿とかで情報交流する、
全然あの陰キャだから全然そんな交流とかしてない今回
は何で、何情報、地球の歩き方情報、ネットで検索、
全然検索できてないからすごい下手すぎる、でもなんかね、前ね、やっぱ巡礼の時にちょこっとだけブログとか調べたら、やっぱりすごいアイテム、圧縮袋とか電子機器も一番コンパクトに、うんうん、最軽量でいける
もの
とか、まあね、
選び方
最低限 で、うんうん、でもいるものみたいな、そういうのは全部紹介してくれてる、うん、
あるね、
感じよさそうと思った人の一人だけ、
うんうん、
全面的に信じて、
信頼、
もう何にもあと見ないもので決めて
それはすごいね、でもその嗅覚たけてるからいいじゃないの、みんななんか結構やっぱり他の人にも同じね苦労をさしないでいいよみたいな、すごいいっぱい情報を出してくれて
る、やってくれる、逆はできひんねんけど、私も
情報発信ね、
発信側はね、
そのあでもインスタで上げてるのでもさ、な
んじゃないの、そのなんか都市の名前とかがさ覚えれないから、うん、どこどこのどこの宿泊まったんですかとか言われて覚えてませんみたいな、ね、そういうのが今時の SNS 運用者になれないところだよね、
情報発信目線でハッシュタグとかね、
あれいいよね、でもね、マトンちゃんのリールね、
え、あ、見てくれ、
着物
のやつ、あ、ありがとう、うん、ちょっと着物の発信が増えすぎたからちょっともう別アカウントにしてそっちに移行しようと思って、
確かに顔が多すぎるもんね、いろいろね、
いろんなことしてて、なんかそう、着物いいなと思って見てくれてもさ、他のやつでさ、え、裁判とかさ、なんかさ、え、でもとかさ、なんかさ、いろんなことしてたか、え、みたいな、カウンセリング、なんか、どれみたいな、
まあ、確かにそうかもね、
だからもうそれと別で旅のアカウントを取って、そっちはちょっとこれからリュックサックで着物着てるのが増えていくと思います。
うんうん、
え、今日
そういうことね、届くときにこんな自然な、自然音は。
いや、注文、あ、そういうことか。スタッフさんを呼ぶときに、広報結局が流れるのこの店。
すごい。
ジョイフル。ちょっと取りに行きますか、
取りに。取りに行ってきて、先に。
うん。あ、なんか取ってくるか。ドリンクバーを取りに行きます。猫型ロボットとすれ違いました。夜のファミレス久しぶりに待ちたけど、じゃあ
行くよ。
いらっしゃい。
次は着物会議でもいいかもしれない ね、
そうね、ゲスト会をできればいいですね。
今日の話も面白かった、ね、なんかちょっと日本のそういうのを掘り下げていくっていうのも面白いよね。
日本の文化とかね、やってる人にちょっと
掘り下げていくのも面白いかも、めっちゃいいよね。書道とかそういうのも知りたいなとか思ってて、
まあ、その人がやってるそれをなんか教えてもらうっていうよりはその人自身の話を聞きたい。
ちょっともう取材編行っちゃう、うん、
取材編行こう、そっち行こう。
それいいよね、うん、なんか私ね、
そのテーマで仕事行くと
面白い、好きなのよ、本当、ああいう、うん、日本の伝統工芸的なやつやってる人
とか、良いですね、
絞りとかさ、うん、日本の、うん、富田林とか、すだれ有名だったり、うん、竹細工とかさ、うん、
本気やね、
だったりさ、
竹細工、
あと、まあね、もちろん着物とか、そうね、うん、なんとか織りとかもある
じゃ
ん、
ね、
ああいうの面白いよね、
面白い、
そういうちょっと日本っぽい。うん、そういうものを引き継いで何かやってる人とか、う
ん、あ、なんか畳の畳屋さんを引き継いでる人で、うん、ゲストハウスからかってた
やってるね。
ね、取材編行きましょうか。
いい、そのなんかマトンちゃんの世界一周までにそういう日本のいいものをやってる人に話聞いてコレクションしてくっていうかさ、
してこうしてこう
柄物にしてってそれを携えて荷物増えちゃうけど、
うん、宝物をその
全部着て、
あ、
それを畳を着て、
畳を着て
世界一周みたいな、
いいよね、
それ私すごいしたいかも、
したい、
うん、いいね、
聞こも
それそこじゃない、したいところ違う、したいところそこじゃない、その肉襦袢ギャグのとこじゃない、
肉襦袢の英語ちょっと覚えないと、
肉襦袢の英語ないから
そんなこんなで、
はい、というわけですね、てて
はい、阪急のそばのジョイフルよりお届けしました。
はい、それでは
チャオ。